小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
先週は福井の言葉で昔話を語っていらっしゃる、とちやようこさんをお迎えして、とち、言葉での語りをテーマにお送りしましたね。
福井の言葉ってね、語尾がこう波のように打ってて、とても綺麗ですよね。
うん、
あれはちょっとよその人には真似できないと思うんだけどね、とちの福井言葉の特徴ですね。
さて先生、もうすぐ今年も終わりですけれども。
そうですね、早いですね。もう年の暮れになっちゃった。
今日のテーマは、
日本ではね、はい、年の暮れってのは大きな節目なんですね。とっても大事なのね。でもちろんお正月大事なんですけど、その前のその大晦日ってとっても大事な時なもんですからね、いろんな話があるんですよ。でそういうのを聞いていただこうと思うんだけどね、特徴的なのはね、その昔話の世界で言うと、まあ、大年っていうんですけど、大年の晩っていうのはね、人が訪ねてくることが多いんですよ。で、それが大抵おじいさんでね、しかも貧しいおじいさんでね、どこにもその泊まるとこがないから泊まらせてくるみたいに来る話が多いのね。で、そのおじいさんは何者かっていうことなんですけど、これは大体民族学の方ではですね、神様なんだね。神様がおじいさんの姿で来るというふうになるわけね。で、場合によっては、後でそれが弘法大師だということが分かったとかね、ちょっとそういうふうに仏教の色彩がつくということもあるんですけどね。来訪神っていうふうに僕たち呼ぶんですが、来訪する神様ね。で、これがね、どうもその日本の神様の基本的な性質のようなんですね。これ柳田国男先生なんかもそれを注目なさってね、日本の訪ねてくる神様っていうね。で、それは沖縄の方では、遥か彼方の海の底に、二来家内という神様の国があるというふうに想定してるわけね。二来家内って言うんでそうですけども。で、そこから訪ねてくると考える人もいるんですけどね。そこまではっきりその神様の出生がはっきり言わなくてもですね。とにかく来訪する神っていうのは非常に日本人に共通の観念みたいですね。で、それがね、日本の昔話と外国の昔話の違いの一つでもあると思うんですけど、例えばグリム童話ではですね、来訪してくる神ってそんなにはいないんですよね。来訪してくるお客っていうのはね、ないことはないんですけども、こっちから出かけていく方が多いんですよ。日本はどうもその来訪してくる、向こうから来るというのがね、基本的なこの概念のようですね。これ広げ出すとちょっと広くなっちゃうんで、今はその大年のとこへ限定しますけどね、いつかまたその広げた話ね、よそから人間のところへ、主人公のところへ来るという話をいつかまとめてまた聞いていただきたいと思うけど、今はその大年ですけどね、例えばあの典型的な話ではですね、こんな話があるんです。これは福岡県ですね、福岡市西区って書いてあるよな、大晦日の夜にね、目の見えない貧しい男が来て、それで一晩泊めてくれって言うんですね。なもんだから、うちは狭くてとてもお客を泊めるようなとこはないって言うんだけど、いや他に行き場所がないから泊めてくれというふうに言ったと。それでまあしょうがないから、じゃあここがいいだろうって、長持ちね、大事なものを入れておく大きな木の箱です。長持ちの中に寝させてやったと。そしたらね、翌朝その長持ちから起きてこないもんだから、お雑煮がでもできたからって言って女房が起こしに行くんですね。それで蓋開けてみたら、おじいちゃんの姿はなくて、お金がいっぱい詰まってたって。お金になってたってわけですよ。変わっちゃってたってね。それでそれを見て、ここで隣が出てくるんですけどね。
隣の
爺方が出てくる。で、隣のそのじいさんとばあさんを羨ましがってね、じゃあ今度はうちでも大晦日の時にお客が来たら泊めてやろうと言って、大晦日の時に待ってるわけ、次の年の、やっぱり来るんですね。おじいちゃんが訪ねてきて泊めてくれって言うん で喜んで泊めてやった。それで長持ちに同じように入れていてやった。で寝かした。で翌朝雑煮ができたって言って、ばあちゃんが起こしに行く前に起きてきちゃったんです、おじいちゃんが長持ちから、そういうなもんで、お前は何だって言って、 要するにお金が出てくると思ったのに、うん、昨日のおじいちゃんが出てきちゃったから、うん、お前はなんだっつって叩きて叩き殺してカマスの中に入れてしまったっていう話だね、こういうのはすごいですよね。こういうのはむしろ残酷な話だと僕は思うけどね。でもこれねとても面白くてね、その隣の方はね、うん、まあ、付け足しかもしれませんよね、
うん、
教訓的な意味でね付け足し、よく日本の昔話ってよくやるんだけど、うん、隣が出てくるんですけど、その前半の部分ね、貧しい年寄りが来てそれで止めてやった、そしたらお金に変わってやったんですね、うん、でこれがねヨーロッパ人から見るとこういう話が理解できないんですよね、
うん、
そのおじいちゃんは何者なんだったんだっていうんだよね、
うんうんうん、
でヨーロッパで言うと魔法でもかけないとお金には変わんないんですよね、
うんうん、
人間自身が変わっちゃうっていうのはね、うん、キリスト教世界じゃちょっと考えられないね、
うん、
で魔法が働きました、
うん、
または神のお恵みでっていうふうになるわけですね、
うん、
でそこではっきり神の意思が出てくるっていうふうになる、うん、日本の話はね、
うん、
そういうのはっきりしないんですよ、
うん、
おじいちゃんが来て貧しいおじいちゃんで寝て翌朝になったらお金になってました、
うん、
不思議な話なんだね、
うん、
でも日本では、ね、これもとっても多いですね、この話割と日本では不思議じゃないんでしょうね。だから訪ねてきた貧しいおじいちゃんっていうのはそもそもなんか不思議な神様のような人という基本的な了解があったんじゃないですかね、
うん、
了解が、
うん、
だからそれがお金に変わっても不思議に思わないって、そういうのがねこれは福岡の話でしたよね、
うん、
でもねこれは福岡だけじゃなくて僕の見るところで全国にありますから。
そうなんですか、
それが大晦日に起きるわけですよね、
はい、
で長崎にも同じのがあってね、大晦日の晩にじいさんとおばあさんの家には汚いお坊さんが来て、これはっきりお坊さんって言ってんのね、
うん、
で一晩泊めてくれて、で泊めてやった、で翌朝元旦の朝になっても起きてこないんですね、この場合も。そんなもんで布団を剥いでみると小判がいっぱいあったと、ほとんど同じ話よね、
うん、
で隣の悪いじいさんとばあさんが翌年の大晦日の晩に今度は家の前で見張りをしていて通りかかった旅のお坊さんを無理やり止めてやった、ね、すごいですね。で時々声をかけてみるとね、うん、はーいって返事をするんですよ、
ね、
でいつまで経ってもはーいって返事してちょっとお金に変わんなかったのでしょうがない、最後に引きずり出してね、
うん、
牛小屋のまぐさ桶の中に叩き込んでしまった、
うん、
そしたらそのおじさん焦げ死んだって、ね、
うん、
焦げ死んでしまったっていう話ね、
うん、
これは島原の話だそうですけどね、
うん、
そういうのもあるんですよ、
うん、
その隣のじいさんに対するあれもひどい ね、
う
ん、これね、すごいですね、
うんうん、
そういう大事件が起きるんです
大晦日に、
大晦日の晩は。それからねこれもねもう一つのタイプとして非常に多いんですけど、これ大分の話ですがね、ある長者の家にね働いてる娘がいたと、
うん、
それで今夜は大晦日の晩だから火種を絶やさないようにとおかみさんに言われた、
うん、
だけどもその火がいつの間にか消えちゃったと、
うん、
それで娘は困ってね誰かから火をもらおうと思って夜中にね外に出て立ってた。そしたら向こうから火が近づいてきた、で見るとそれがお葬式の列だったと、
うん、
で火をくださいというふうに言うと、火をやってもいいけどもこのお棺を預かってくれって言うんですね、
うん、
それでその娘はとにかく火をもらわなきゃいけないから、じゃあ預かりますって言って預かるんですね。そしてそのお棺を庭に置いておくんです。でその娘はですねそのお棺にお灯明をあげてね拝んでいるんですね。そうすると夜明けになると主人が起きてきて、どうしたんだと言う。で実はこういうわけで火をもらってお棺を預かってそこに置いてあるんだっていうふうに言って、で見るとそのお棺の中には金や銀が光っていたというんですね、うん、金銀が光っていた。それで長者はですねびっくりして、そういうわけならこのお金はお前に授かったものだから、
うん、
お前が全部もらいなさいと言って、その娘はそれをもらって家へ帰って、うん、それでそのお金をお寺に寄付してお寺の修復に充てたという話がね、最後のところはとてもその仏教的なね感じになっていい女になってるわけですけど、この前半の部分は明らかにその神様ですよね、これね。それで面白いことにね、これお葬式でしょ、 死とね、うん、神様と火っていうのは一体なんですね。よく結びついて出てくるんです、こういうふうな昔話にね、はい、火が死とね、うん、背中合わせで、うん、そしてそこへ神様がくっついて、うん、いろんな形になるんですけどね、うん、不思議な話で日本ではとっても多いです、この話、うん、で、火はさ今でもあちこちであるんじゃないですか。年越しの年に例えば神社の境内で徹夜で火を燃やしとくというやつね、うん、僕が知ってる限りでは鹿島神宮っていうのが関東にあるんですけど、その鹿島神宮ではですね徹夜で大火を焚いてますよね、すごく大きな火を焚いて、うん、1年を超えて火が伝わるっていうのは、うん、その1年の富が翌年に伝わるというね、うん、そういう信仰があるみたいですね、うん、ですから火と神がやっぱり結びついてるわけです、そこでもね、うん、それからねこれがだいぶ文芸的になって物語風になっていくのがあるんですね、今のことがね、はい、それはね例えば竜宮へ行ってそれでお土産にもらってくるっていう話もあって、それが大晦日に起きるってことなんですね、うん、ある貧しい男がね大晦日になってもその正月用のお餅が買えない、うん、餅にするお米が買えないんでね、譲り派ね、お正月用の譲り派とそれから裏地を炉を持ってね売りに行くんですね、うん、お米の金を稼ぎるために、だけど売れないんですよ、うん、なもんで大晦日に帰りにですね、これはもう龍神様に捧げようと言って売るために持ってった譲り派と裏地炉を海に投げ込むんです、うん、それで帰ってくるんですね。で翌日元日の朝になると龍宮からお使いの者が来るんですね、うん、で昨夜は裏地炉や譲り派を送ってくれてありがとうと、でお礼にあんたを龍宮へ連れてってやるというふうに言われる、でついていくんです、で海の中入っていくんですね、うん、それで龍宮へついていろいろご馳走になってね、それで龍宮のまあ乙姫様よね、うん、お姫様をお嫁にもらって帰ってくるんです、うん、ところがそのお嫁さんがあまりに綺麗なので毎日そのお嫁さんの顔を眺めていると、で仕事が手につかなくなったと、うん、それでお嫁さんが、うん、これじゃあうちが成り立たないから私の顔の絵を描くから、うん、それを持ってって、うん、それを見ながら畑仕事してくださいって言うんですよ、
うん
ね、それで絵を描いてもらって、で畑持ってってそれを刺して、でそれを見ながら仕事をしていた、
うん、
とそのうちに風が吹いてきてその絵が吹き飛ばされてしまった、でどっか行っちゃったんですね、
うん、
でその絵がなんとその殿様のお屋敷まで飛んでった、
うん、
で殿様はその絵を見て、うん、その美しい絵の女に惚れて、
うん、
でその絵に描かれている女を探せってわけね、
うん、
で家来は探し出すんです、うん、とね殿様は今度はその亭主の方に難題を申し込んでね、小鳥を一国一都持ってこいっていうふうに言うんですね、
うん、
で持ってこなければお前の嫁を取るぞと言うんです、うん、ひでえ話だけどさ、
うん、
そうすると嫁が用意してくるんですね、鳩を2羽持ってくるんです、
うん
ね、これを持ってお殿様のとこ行ってくださいって言うんです、
うん、
で男は嫁からもらった鳩を2羽持って殿様のとこ行って、はい、鳩が2羽で一国ロットでございます、ハットハットで一国ロットだ、足し算して、
ね、なるほど ね、
うんうん、だからその鳩を持って、
うん、
小鳥を一国一都持ってこいって言われて、
うん、
で鳩を2羽持ってって、
うん、
これで一国ロットでございます、
うん、
ハットとハットで、
うん、
というそのトンチですよね、
うん、
でそれでまず第一の難題を抜けた。次はね、ヒューヒュードンドン袖かぶるというものを持ってこいと言うんですね、
うん、
で困っている。すると嫁はですね、箱を3つ用意してね、
うん、
それでそれを夫に渡すね、これを殿様のところ持っていきなさい、で殿様のところ持っていく、で家来の前で第一の箱を開けるとたくさんの小人が笛を吹きながら太鼓を叩きながら出てきて、これでヒューヒュードンドンであるというふうに言うんですね、
うん、
で次に2番目の箱を開けると無数の蜂が飛び出してきて、
うん、
それで居並ぶ家来を刺そうとするんですね、
うんうん、
それで袖で顔をみんな覆った、
うん、
それを見てこれが袖かぶるでございます、
うん、
トンチで難題を解いていくわけね。で、最後に第三の箱を開けると、たくさんの小人が剣を抜いて出てきた。それで、えいやはーと切りかかってきた。で、みんな逃げ回るが、結局みんな切り殺されてしまった。家来たちはね。で、結局二人は無事に暮らすことができたっていう話なんですね。で、最後は、後半はですね、これ、いわゆるS 型女房って僕たち呼んでるんですけども、S 型。女房の S 型に殿様が惚れるって話ね、うん、それで難題を出すっていう話、これ一つの独立の和形なんですけどね、それとくっついてるんですが、はい、大晦日っていう点で言うと前半ね、はい、前半が大晦日に竜宮に裏白などを捧げた、うん、そのお礼に竜宮へ連れてもらったって、こういう形になったよね、うんうん、ですから大晦日ってのはやっぱりこういう大きな事件が起きる大事な時なんですね、うんうん、日本のこういう話がね、日本ではとても多いです。その大晦日に何かが起きたっていう話ね。
お正月よりも大晦日の方が。
そうですね、大晦日ね。それで、翌朝正月になるともういいんですよ。無事神殿に入ったということでね。そ、うんうん、今度は正月になるとですね、今度は若水取りの話になってくるわけね。全国的にね、この習慣あったみたいですけども、お正月に初めて井戸の水を汲んで、年の初めの水ね、それを若水って言うんですね。で、それでお茶を立てるとか、それで何かご飯を炊くとか、あるいはそれで顔を洗うとかっていろんな話が出てくるのね。はっきり区切りがあるんです、本当で。大晦日の話と。新年の話とね、
今日は大晦日に訪ねてくるおじいさんのお話、ね、他たくさんのお話を聞かせていただきましたけれども、
ね、変な話です ね,
ね、まあ、その長崎の島原みたいに待ち伏せして聞こえないように皆さん、
ね、隣のじいさんはすごいけどね、
う
ん、
そうですね。さて今年2013年の放送は今日が最後ですけれども、
あ、そうですね、
小沢先生にとって今年はどんな年でしたか。
そうね、僕は去年はちょっと病気をしたんですけど、今年は元気にね、ずっと1年仕事できたんで、うん、はい、よかったですね。特に昔話大学がね、うん、だんだん広がってきて、うん、皆さん一生懸命昔話勉強してくださる方が増えてきたもんでね、うん、僕嬉しいですね、とても、
うんうん、さて来週新年になりますけども、
そうですね、
2014年最初の放送となる来週のテーマは、
そうですね、来年は馬年なんですね、はい、なので馬にまつわるお話を聞いてもらおうと思うのね、
はい、
これはねたくさんあるんですよ、
あ、そうです
か、特に日本ではね、はい、馬はいい話ありますよ、
はい、楽しみにしています、はい、それでは小沢先生どうもありがとうございました、はい、
どうもありがとう、
皆さん良いお年を、
あ、そうですね、皆さんどうぞ良いお年をお迎えください。
小沢敏夫昔話へのご招待。